いよいよ今日で3月も終わりとなります。私たちは1月から始まって12月で終わるという1年の区切りと、4月で始まり3月で終わるという年度のこの2つの区切りを持って歩んでいます。特にこの3月、4月というのは卒業や入学、そして就職など新しい歩み出しとともに別れと、また新たな出会いの季節でもあります。先週は1年間礼拝を共にしてきた、正岡兄弟を台湾に、台湾勤務に送り出しました。もう皆さんとても寂しい礼拝となってしまいました。私はそれを正岡ロスと呼んでますけど、もうあの奏楽ピアノが聴けないのかと思うと、午後のこの静まり返ったですね、日曜日の午後はどうなってしまうんだろうかと思いますけど、また神様が新しい出会いも備えてくださっていることにも感謝です。皆さんはこの1年を振り返って、ご自分の1年に点数をつけるとしたら何点ぐらいになるでしょうか。まあ良くも悪くもないというのを50点として、それを基準としてあまり良くなかったなと思う人は25点。最低最悪な1年だったと思う人は0点。逆にまあまあ良い年だったなと思う人は75点。最高だったなと思う人は100点満点。こんな感じに0点から100点まで評価してみて、ご自分の1年はどうだったでしょうか。まあ今皆さんにご自分の1年を振り返ってみて採点していただきましたが、おそらくその点数というのは正しい評価ではありません。まあ、実は私たちは1年を、まあ、あるいは一生を振り返ったときに、良いこと、悪いことの基準というものを持っていません。何をもって良いこととするのか、仕事がうまくいったことを良いこととするのか、勉強の成績が上がったことを良いこととするのか、あるいは家族が1年間健康で事故なくいられたことを良かったとするのか、それぞれ価値基準が違います。また何をもって悪いこととするのか、仕事で失敗したことを悪いこととするのか、病気にかかったことが悪いことなのか、学校の成績が下がってしまったことが悪いことなのか、お給料が少なくなったことが悪いことなのか、人間関係で失敗したことが悪いことなのか、それぞれ基準が違います。例えば悪いこと続きの一年で、最悪な出来事ばかりだったけれど、失敗続きだったけど、そのことを通して熱心に神様に祈った。悩んでばかりだったけど、聖書から御言葉を求め、神様を求めた一年だった。このような一年と、良いことがいっぱいあった。仕事もうまくいったし、お給料もたくさんもらえた。自分も家族も健康で過ごせ、人間関係も何も問題がなかった。けどあまり熱心に神様を求めなかった一年だったというのと、どちらが良い一年だったでしょうか。まあそう考えますと、私たちは何をもって良い一年とするのか、何をもって悪い一年とするのか、もう一度その基準を考え直さなければなりません。そしてそこから新しい一年、新しい年度を自分はどう歩むべきか、目標ができるのではないでしょうか。創世記に登場するヨセフも、これまでの人生を振り返りました。まあ、彼の場合は、一年を振り返るというよりも、エジプトでの13年間の労苦を振り返りました。そしてその労苦から得た二つの恵みを言葉で言い表し、与えられた二人の子供の名前としました。それが、マナセとエフライムです。それぞれ、忘れる、実るという意味があります。私たちも、ヨセフに倣って、この一年の歩みを振り返り、また私たちのこれまでの人生を振り返り、神様から与えられるこの二つの恵みに目を留めてみたいと思います。まず一つ目の恵み、というのは忘れる恵みです。ついにエジプトの国で大臣となったヨセフはその時30歳であったと言います。彼は精力的にエジプト全土をめぐり、来るべき7年の大飢饉に備えた対策を施しました。この飢饉の年が訪れる前に、 ヨセフは結婚をし、二人の子供を産みました。長男の名前はマナセ、次男をエフライムと名付けました。聖書辞典によりますと、この二人の息子は双子であったと言われています。まさかヨセフ自身、エジプトに奴隷として売られていった自分が、エジプトで結婚して子供を二人も授かる恵みを受けるとは思ってもみなかったと思います。ヨセフはこれまでのエジプトでの苦悩の人生を振り返って、その心境を二人の子供の名前に表したのです。ではまず長男、マナセの名前の由来を見てみましょう。マナセというのは、忘れるという意味があります。ヨセフはこれまでのエジプトでの奴隷としての試練の13年間と、大臣となってからの数年間を振り返って、忘れるという名前をその生まれた子供に名付けました。で、私たちの神様は本来忘れるではなく忘れるなと聖書を通して教えています。詩編の103編には、我が魂を主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなという有名な御言葉があります。しかしヨセフはまず彼の人生を振り返って、忘れるという名前を長男に付けたのです。それはエジプトでは主が良くしてくださったことが何一つなかったということではありません。エジプトでは苦労の連続でしたが、主はヨセフに良くしてくださり、たくさんの恵みを賜りました。今はその牢獄から解放され、奴隷としての身分、そして囚人としての身分から解放され、そればかりではなく、エジプトを治める大臣とされました。そしてヨセフは結婚し、二人の子供を授かるという恵みを通して、その牢獄の慰めを受けました。これまで肉親のいなかった、エジプトではずっと一人だったヨセフに家族ができたのです。ヨセフはこれまでの牢獄を忘れるほどの恵みを主からいただいたのです。今試練の中にいたとしても、長い苦しみの中にいたとしても、いつか私たちにも、これまでの牢獄を忘れるほどの恵みが与えられることを主に期待したいと思います。ヨセフは、そのような恵みを受けて、51節で、神が私たちのすべての牢獄と、私の父の前科とを忘れさせたと告白しています。で、この51節の、父の前科という言葉は、新改訳2017では、父の家のすべてのことと訳し直されています。神が私のすべての牢獄と私の父の家のすべてのことを忘れさせてくださったとなります。ヨセフはエジプトでの13年間に及ぶ牢獄を忘れ、そして約20年前に離れた父の家のすべてのこと、すべての家族を忘れたというのです。しかし本当にヨセフはそれらを忘れることができたのでしょうか。兄弟たちに売られて奴隷とされ、無実であるのに監獄に入れられ、恩を忘れられた13年にも及ぶ苦悩の生涯をきれいさっぱり忘れ去ることができたのでしょうか。そればかりではなく、生まれ故郷であるカナンのこと、そしてカナンにいる家族のことも忘れたというのでしょうか。今はエジプトで結婚をし、家族もできて幸せに暮らしているから、もはやカナンにいる家族との再会を諦めたというのでしょうか。まあ、これは彼の記憶から消し去ったという意味での忘れたという意味ではありません。むしろ息子の名前に忘れるとつけたほどに、その名前を呼ぶごとに、彼はこれらのことを思い出していったのではないでしょうか。ヨセフの言う忘れるという事柄の中には、許すということも含まれています。彼の13年間の牢獄というのは、ほとんどが人間絡みの牢獄です。そこには普通の人なら恨みつらみが残ります。彼は兄弟たちを恨んでいてもおかしくありません。すべての元凶は彼らなのです。ヨセフの13年間の牢獄の始まりは、この兄弟たちに乱暴され、エジプトに売られていったことが原因なのです。 そしてエジプトに売られたヨセフは、ポティファルの家で非常に誠実に仕えたのですが、その妻に誘惑され、それを退けたことによる逆恨みによって、あらぬ罪を着せられて、監獄に入れられてしまいます。そして監獄では、検察官の夢を解き明かして、釈放させてもらうという大チャンスを一度は掴みかけたものの、検察官にその約束を忘れ去られて、さらに2年間も監獄に放置されていたのです。しかしヨセフはこれらの労苦を忘れたというのです。13年間にも及ぶ労苦も恨みつらみもすっかり忘れました。しかもただ忘れたというのではありません。彼には復讐をする力があったのにもかかわらず、それをしなかったのです。今ヨセフはもはや囚人でも奴隷でもありません。エジプトの国では王様の次に力のある存在です。エジプトの法律を自由に操る力があります。自分が売った恩を忘れ、監獄に置き去りにしたあの検察官を木に吊るして処刑することも可能な権力を手にしています。ヨセフの許しなくしては、エジプト中で誰も手足を上げることもできないと、エジプトの王パロに言わしめる、そういう存在となったのです。自分に罪を着せたポティファルの妻を捕まえて、一生監獄に閉じ込めておくこともできました。彼は権力だけではなく、エジプトのすべての食料を支配していました。数年後、兄弟たちがエジプトに食料を買いに来た時に、彼らを捕らえて、今度は彼らを自分の下で使える奴隷としてやることもできました。今、彼には、やろうと思えばそれだけの力が十分ありました。しかし彼はそれらをすべて忘れ去り、許したというのです。そして彼は何よりも神様を恨んではいません。マナセ・エフライムという名前は、神様への信仰と感謝を表した名前です。ヨセフは、神が私のすべての労苦と、私の父の家の善果と忘れさせたからである。神が私の苦しみの地で、私を実り多いものとされたからであると、すべて神がと、神様に対する絶対的な信頼と信仰を表しています。この13年にも及ぶ試練を与えた神様を、恨むことなく、神様の信仰が変わっていないのです。いや、ますます強く結びついていることを思わされます。13年思えば、本当に悪いことばかりだったけど、その都度神様を見上げて、神様から与えられた約束のことを思い、ますます神様と強く結び合わされていたことを思わされます。私たちもこの1年を、これまでの人生を振り返り、ヨセフに習って忘れるべき労苦は何でしょうか。これまでの労苦を忘れ、再び新しい一年を歩み出すための力をいただきましょう。そして私たちが許すべきことは何でしょうか。もし今、誰かが自分に対してやったことで、まだ許せていないものが示されたなら、どうぞそれをイエス・キリストの十字架のゆえに許してください。なぜならば、私たちの罪がすでにイエス・キリストの十字架によって許され、なかったものとしてもはや忘れ去られているからです。イエス様の十字架のゆえに忘れる恵みに預からせていただきましょう。私たちは人から苦しめられたとき、それを許すということはそう簡単なことではないかもしれません。しかし、ヨセフの生涯というのを長い目で見るときに、兄弟たちによってもたらされた苦痛が、また、ポティファルの妻や、検察官によってもたらされた苦しみが、すべて、やがて与えられる祝福に見事に結びついていることを見ることができます。聖書は、今の時の軽い観難は、私たちのうちに働いて計り知れない、思い永遠の栄光をもたらすと約束しています。また神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて、益としてくださるとも約束しています。私たちには、 これまで受けたたくさんのロープがあります。それは人間関係だけではなく、病気であったり、家族の不幸であったり、様々です。それらすべてが将来の私たちを作り上げます。今私たちのうちには理解できませんが、それらをすべて主が益と変えてくださることを信じて主に期待したいと思います。この年度の終わりという一つの区切りに、ひとたびこの一年のロークを忘れましょう。いや、神様にこの一年のロークを忘れさせていただきましょう。そしてまた新しい一年を主に期待して歩み出したいと思います。そして二つ目の神様から与えられる恵みは、実りです。ヨセフに与えられた次男の名前はエフライム。実る。実り豊かになるという、そのような意味があります。これこそ、ヨセフの喜びの心境が表されている名前ではないでしょうか。御言葉に主の良くしてくださったことを何一つ忘れるなとありましたが、ヨセフは主の恵みを忘れないように、実るという意味のエフライムという名前を次男につけました。では、ヨセフのエジプトでの恵みとはどんなものでしょうか。エジプトの大臣となったことが恵みなのでしょうか。7年の豊作の実りのことが恵みなのでしょうか。実り多いものとされたとありますから、実り、恵みというのは一つだけではなくたくさんあったことがわかります。彼にはエジプトの地で息子が二人も与えられました。また彼はパロの夢を解き明かす賜物が与えられ、エジプトの大臣となり、エジプトを飢饉から救い出す救済者となりました。監獄では人々に仕え、監獄の長に気に入られ、検釈官の夢も解き明かしました。そして奴隷として売られたポティファルの家でも忠実に仕えたので、信頼を得ることができ、主人の家は多くの祝福を受けました。彼のすることなすことすべてが成功していきました。まさに御言葉の通り、水路のそばに植わった木のようでした。時が来ると実がなり、その人は何をしても栄えると約束された通りです。しかしこのエジプトでの実りというのは、単なる結果であって、本当の恵みというのはもっと深いところにあります。それはこれまでも何度も聖書が記してきた、主が共におられたという恵みです。主が共におられたので、ヨセフはエジプトで実り多いものとなることができたのです。ポティファルの家に彼が奴隷としてやってきてからというもの、家がどんどんどんどん祝福されていきました。彼がやることなすことすべてが成功していきました。明らかにこれはヨセフがもたらした祝福であって、主がヨセフと共におられたことはポティファルにもわかるほどでした。さらに、パロの夢をズバリ解き明かし、的確な助言を与えたとき、ヨセフには神の霊が宿っていることをパロでさえも認めました。しかし、主がヨセフと共におられたというのは、ヨセフが祝福され、実を結んだときだけのことを言っているのではありません。目に見えてヨセフが祝福されているときには、主が共にいるということははっきりとわかります。それは私たちも同じです。良いことがあったとき、それは主が共におられたということを感じることができます。しかし聖書が主が共におられたと記したのは、むしろそういうときばかりではなく、彼が苦難のときにも主が共におられたと聖書は書いているのです。彼がエジプトに売られていって、ポティファルの家に仕えることになったとき、逆恨みで監獄に入れられたとき、聖書は主が共におられたと記します。彼の人生は実りある人生となりました。しかしそれは結果であって、そこに至るまでは 苦難の連続、転落に次ぐ転落の人生でした。恨まれ、騙され、忘れ去られ、約束を破られる人生でした。しかしそのような苦しみの時にこそ、主が共におられた。そのことこそが彼の恵みだったのです。世の中の人がヨセフの人生を振り返って、恵みは何か、実りは何かと問うならば、一夜にして囚人から大臣にまで上り詰めたことと誰もが言うでしょう。そのような恵みを指して、実り大きものと言います。しかし最も大切なのは、どんな時にも主が共におられたことです。彼が兄たちに襲われて、身ぐるみを剥がされ、穴に放り込まれた時にも、ここから出してくれと、憐れみをこいましたが、彼の心の苦しみは聞き入れられず、エジプトに売られていった時にも、異国の地でこれから自分はどうなってしまうのだろうかと怯えている時にも、ポティファルの妻に誘惑されても、あくまでも誠実を通したにもかかわらず、そのことで恨まれ、監獄に入れられてしまった時にも、そして、検察官に忘れ去られ、いつになったら出られるのかわからない、暗闇の2年間を過ごした時にも、ずっとずっと主がヨセフと共におられたことこそが、本当の恵みだったのです。詩編の御言葉には、主の教えを喜びとする者は、水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その人は何をしても栄えると約束されています。木が豊かに実る条件は、水路のそばに植えられていることです。しかしヨセフは、エジプトという地に連れて行かれて、そこで苦しみを受けました。52節では、私の苦しみの地で、私を実り多いものとされたとあります。ヨセフはとても水路のそばとは言えないような苦しみの地で豊かな実を結ぶことができたのです。それはヨセフの苦しみの時にも誠の水路なる主が彼と共におられたからです。そしてヨセフもまた常に主の前を歩み、主の中に留まり続けたからなのです。苦しみの中にあっても豊かに実を結ぶ秘訣、それは主にとどまり続けることです。新約聖書のヨハネの福音書15章4節5節には次のようにあります。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がブドウの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れては、あなた方は何もすることができないからですと、イエス様は言われました。ヨハネの福音書によると、主は共におられるというのは、同時に私も主にとどまり続けることを意味します。ヨセフはいつも神様にとどまっていたので、どこへ行っても実を結びました。ポティファルの家に行っても豊かな実を結び、そして監獄に行っても主にとどまり続けたので実を結ぶものとなりました。苦しみの中にあっても主にとどまり続けるならば、主は私たちに豊かに実を結ばせてくださるのです。たとえ今、苦しみの中にあったとしても、主に信頼し、主から離れずに、主にとどまり続けるなら、やがて、時が来るとき、豊かな実を結ばせていただけることを信じて、待ち望みましょう。今日は、ヨセフの二人の息子マナセとエフライムという名前から、二つの恵みとして、忘れる恵みについて、そして、実りについて教えられました。私たちもそれぞれこれまでの歩みを振り返り、また新年度の目標を心の内に考えておられるかと思いますが、変わらずに主が共におられることを願い求め、私たち自身も主にとどまり続け、主と共に歩むことをまず第一として歩む、新しい一年、 新しい一週間とさせていただきましょう。それではお祈りいたします。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。私にとどまりなさい。私もあなた方の中にとどまります。枝がぶどうの木についていなければ、枝だけでは実を結ぶことができません。同様にあなた方も私にとどまっていなければ実を結ぶことはできません。私はぶどうの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びます。私を離れてはあなた方は何もすることができないからです。恵み深い天の父なる神様、ヨセフのその苦難の13年の歩みを見てまいりました。どのような試練の時にも、苦しみの時にも、また暗闇の中にあっても、主が共におられたということを知ることができましたことをありがとうございます。それはただ神様が共におられたらというのではなく、ヨセフ自身も主にとどまり続けたということを知ることができました。私たちは成功する、実を結ぶということばかりに目が行ってしまいますが、私たち自身が神様の中に、イエス様の中にとどまり続けるということが大切であるということを知りました。どうぞ新しい一週間、また新しい年度、新年度、どうぞ神様を見上げて、あなたにとどまり続けて歩む、そのような年とさせてください。このお祈りをイエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。